夏目漱石作、英日商品より、火事。息が切れたから、立ち止まって仰向くと、火の粉がもう頭の上を通る。霜を置く空の澄み切って深い中に、数を尽くして飛んできては卒然と消えてしまう。かと思うと、すぐ後から鮮やかなやつが、一面に吹かれながら、追っかけながら、チラチラしながら盛んに現れる。そうして、不意に消えてゆく。その飛んでくる方角を見ると、大きな噴水を集めたように、根が一本になった。隙間なく寒い空を染めている。二三軒先に大きな寺がある。長い石段の途中に太いもみが静かな枝を世に張って土手から高くそびえている。火はその後ろから起こる。黒い幹と動かぬ枝をことさらに残して、余るところは真っ赤である。火元はこの高い土手の上に違いない。もう一丁ほど行って左へ坂を上がれば現場へ出られる。また急ぎ足に歩き出した。後から来る者は、皆追い越してゆく。中には、すれ違いに大きな声をかける者がある。暗い道は、おのずと神経的に生きてきた。坂の下まで歩いて、いよいよ登ろうとすると、胸をつくほど急である。その急な傾斜を人の頭がいっぱいに薄めて上から下までひしめいている。炎は坂の真上から容赦なく舞い上がる。この人の渦に巻かれて坂の上まで押し上げられたら首筋を巡らすうちに焦げてしまいそうである。もう半丁ほど行くと、同じく左へ折れる大きな坂がある。登るならこちらが楽で安全であると思い直して出会い頭の人を煩わしく避けて、ようやく曲がり角まで出ると、向こうから激しくベルを鳴らして蒸気ポンプが来た。のかぬ者はことごとく敷き殺すぞ。と言わぬばかりに、人混みの中を全速力で駆り立てながら、高い蹄の音とともに馬の鼻面を坂の方へひとひねりに向け直した。馬は泡を吹いた口を喉にすりつけて、尖った耳を前に立てたが、いきなり前足をそろえてもろに飛び出した。その時、栗毛の胴が反転を着た男の提灯をかすめてビロードのごとく光った。紅色に塗った太い車の輪が、自分の足に触れたかと思うほど際どく回った。と思うと、ポンプは一直線に坂を駆け上がった。坂の中途へ来たら、前は正面にあった炎が、今度は筋交いに後ろの方に見え出した。坂の上からまた左へ取って返さなければならない。横丁を見つけていると、 細い路地のようなのが一つあった。人に押されて入り込むと、真っ暗である。ただ、一寸の席もないほど積んでいる。そうして、互いに懸命な声を上げる。火は明らかに向こうに燃えている。10分の後、ようやく路地を抜けて通りへ出た。その通りもまた、組屋敷ぐらいな幅で、すでに人でいっぱいになっている。路地を出るやいなや、さっき字を蹴って駆け上がった蒸気ポンプが、目の前にじっとしていた。ポンプは、ようやくここまで馬を動かしたが、2、3軒先の曲がり角に妨げられて、どうすることもできずに炎を見物している。炎は、鼻の先から燃え上がる。そばに押し詰められている者は、口々に、どこだ、どこだ、と叫ぶ。聞かれる者は、そこだ、そこだ、と言う。けれども、両方ともに炎の起こるところまでは行かれない。炎は勢いを得て静かな空を煽るように凄まじく昇る。翌日昼過ぎ、散歩のついでに火元を見届けようと思う好奇心から、例の坂を登って夕べの路地を抜けて、蒸気ポンプの止まっていた組屋敷へ出て、2、3軒先の曲がり角を曲がった。ぶらぶら歩いてみたが、冬ごもりと見える家が軒を並べてひそりと静まっているばかりである。焼け跡はどこにも見当たらない。火の上がったのはこの辺だと思われるところは、きれいな杉垣ばかり続いて、そのうちの1軒からは、かすかに琴の音が漏れた。